お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙11章15節から33節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙11章の学びをしていますが、15節。もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることでなくて何でしょう。多くの人たちは私たちの文明の将来についてとても悲観的です。でも神様が王座についておられ、神様が将来を正しくしてくださるのです。最も素晴らしい日はこれからやってくるのです。神様の子供には、なんと栄光に満ちた将来が待っていることでしょうか。16節。初物が清ければ、粉の全部が清いのです。根が清ければ、枝も清いのです。民数記の中で神様が次のように言われたことを思い出されるかもしれません。民数記15章の21節。初物の麦粉のうちから、あなた方は世々にわたり、主に奉納物を備えなければならない。麦粉のすべてが受け入れられるものであることの象徴として、その一部が神様に捧げられました。初物は明らかに民族の始まりであるアブラハム、イサク、ヤコブを指しています。また清いとは道徳的な質には何の関係もなく、ただそれが神様のために取り分けられているという事実を指しています。さて、もしも初物、あるいはあのほんの少しの初物の麦粉が神様のために取り分けられたのなら、収穫全体はどうなのでしょうか。アブラハム、イサク、ヤコブが神様のために取り分けられたのですから、民族全体はどうなのでしょうか。お分かりの通り、すべてが神様に属しているのです。神様は、イスラエル民族との関係を終わりにしてしまわれたのではありません。17節。もしも枝の中のあるものが折られて、野生種のオリーブであるあなた方がその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたも私もイスラエル民族の恩恵を受けています。だからこそ、私たちは民族として彼らに負うところがあまりにも大きいのです。18節から19節。あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。枝が折られたのは、私が継ぎ合わされるためだ、とあなたは言うでしょう。オリーブの木は、イスラエル民族の姿です。そして野生種のオリーブは、教会です。あなたや私が与えられているすべてのものは、神様がアブラハム、イサク、ヤコブを召され、イスラエル民族の中から、神様が私たちの救い主であるイエス・キリストをもたらされた という事実に根ざしているのです。20節、その通りです。彼らは不信仰によっておられ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで、かえって恐れなさい。重要なことは、彼らが退けられたのは彼らの不信仰のせいだということです。クリスチャンであるあなたも、神様の御前に立つのは自分の功績や教会のメンバーシップや自分の良い生活によるのではありません。あなたが神様の御前に立つのは、ただ一つの基準だけによります。それはイエス・キリストにあるあなたの信仰です。さて、パウロは警告します。21節、もし神が大義の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたも惜しまれないでしょう。彼らが信仰を捨てたときに、神様がイスラエル民族を惜しまれなかったとすれば、論点は、神様は信仰を捨てた教会を惜しまれることはないということです。哲学や儀式に基づいているような教会、または黙示録三章でラオデキアの教会と指摘されているような教会は、大患難時代を経験すると確信しています。ジョージ・ギル博士は次のような警告をしています。警挙の後も日曜日に集まる教会があるだろう。そして彼らは一人もメンバーを失ってはいないのだ。それがラオデキアの教会でした。これとは対照的に、神様はフィラデルフィアの教会にはこう言われています。黙示録三章の十節、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。大患難時代の前にドアを開けて神様の御言葉を伝えている教会には、神様は彼らを大患難から守られると約束されました。私はそのような教会に属しています。あなたもそうであることを望みます。それは目に見えない信者の集まりです。その教会は大患難に先立ってくる敬虚の時に取り去られてキリストにお会いするのです。さて、イスラエル民族の回復は最大の祝福をもたらすことを見ていきます。ローマ11章の22節。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなた方がその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。パウロは異邦人たちに二つの手本を見るように訴えます。拒絶されたイスラエルは神様の厳しい仕打ちを明らかにしています。でも神様に立ち返った異邦人に対しては、情け深い神様の善良さが明らかにされています。今日、神様のこの二つの側面が明らかにされる必要があります。キリストを拒否することと、罪に対する神様の裁き、そして神様を信頼する人々に対する神様の恵みです。パウロはイスラエルに対する神様の厳しい仕打ちの全貌を知ってはいませんでした。紀元70年のエルサレムの崩壊の中でのイスラエルの歴史と、それに続くすべてのことはとても恐ろしい出来事でした。神様の恵みを粗末に扱うことのないようにしましょう。私たちを神様の家族に入れてくださり、とてもたくさんの特権に預からせてくださったのは神様の恵みです。23節、 彼らであっても、もし不信仰を続けなければ、継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わすことができるのです。神様は何の功績もない異邦人たちを受け入れてくださったのですから、確かに神様は同じように功績のないイスラエルを回復することがおできになるのです。再びとありますが、この言葉がキーワードです。神様は再びイスラエルを回復されるのです。イスラエルがもう一度神様に立ち返ることは、旧約聖書がとてもはっきりと示しています。例えばエレミア書23章の3節から8節は、イスラエルの回復に関する多くの顕著な予言の中の一つです。エレミア書23章の3節から8節。しかし私は、私の群れの残りの者を、私が追い散らしたすべての国から集め、元の牧場に帰らせる。彼らは多くの子を産んで増えよう。私は彼らの上に牧者たちを立て、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、おののくことなく、失われることもない。主の見告げ、見よ、その日が来る。主の見告げ、その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。それゆえ見よ、このような日が来る。主の見告げ。その日には彼らは、イスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられるとはもう言わないで、イスラエルの家の末を北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられると言って、自分たちの土地に住むようになる。ゼカリアはこのことを語っています。ゼカリア書2章の10節。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。これは大いなる贖いの日となります。彼らは悔い改めて神様に立ち返り、神様は私たちを救われたのとちょうど同じように、素晴らしい無限の憐れみと恵みによって彼らを救われます。ローマ人への手紙11章に戻りますが、24節。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代木に継がれるはずです。パウルはオリーブの木の例えを続けます。オリーブの木はアブラハムを根としたイスラエルです。いくつかの枝は切り取られました。民族自体が退けられました。神様は異邦人たちを接ぎ木されましたが、それは彼らがユダヤ教の回収者となることによって、つまり彼らが旧約聖書の儀式を取り入れることによってではありません。むしろ神様はイスラエルを切り取られ、ユダヤ人と異邦人の両方を含む教会を直接信仰によってアブラハムに接ぎ木されたのです。もし神様にそのようなことがおできになったのなら、神様はもともとの枝を取って接ぎ木されることがおできになると結論するのが妥当というものでしょう。言い換えれば、神様はイスラエルを永遠に退けられるのではないということです。25節。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエルの一部が頑なになったのは、異邦人の完成のなる時まででであり。異邦人の完成は、教会を召し出されることから始まりました。使徒15章の14節にはこのように書かれています。 神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。これは教会の敬虚の時まで続きます。イスラエルの盲目と堅くなさは、教会がこの世界に存在する限り続きます。奥義という言葉ですが、新約聖書ではこの言葉は、それまで隠されていたが、今は明らかにされたということを指しています。ですから、ここでの奥義は、異邦人の完成の識別であり、これは旧約聖書では、啓示の主題ではありませんでした。26節から27節。こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。パウロがイスラエルは皆救われるという時、一人一人のイスラエル人がみんな救われるということを意味してはいません。この章で彼が言っているのは民族のことです。一つ一つの時代に残された者たちだけが救われます。パウロが使っている引用は、旧約聖書イザヤ書59章の20節からのものです。そこにはこのように書かれています。しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の見告げ。個人へのメッセージは、その人が背きの罪を悔い改め、主に立ち返らなければならないということです。主に立ち返る、残された者がいるのです。この残された者たちのすべてが救われるのです。パウロは救われた、残された者たちをイスラエル民族として話しているのです。いつでも救われるのは残された者たちだけです。エリアの時代に残された者たちがいました。ダビデの時代にも残された者たちがいました。そしてパウロの時代にも残された者たちがいました。そして私たちの時代にも残された者たちがいるのです。そして大患難時代にも残された者たちがいるのです。28節から29節。彼らは福音によれば、あなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば、父祖たちのゆえに愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。言い換えれば、福音との関係では、彼らはあなたのために敵なのです。でも選びとの関係では彼らは父祖たちのために愛されている者たちです。恵みの賜物と神様の証明は変わることがありません。パウロはここまでの話を要約しています。ここまで二つの考えの流れがありました。この二つは衝突し矛盾するように見えますが、どちらも真実です。まず最初に、イスラエルは異邦人のために敵とみなされています。つまり福音が異邦人たちに到達することができるためということです。その一方彼らはアブラハム、イサク、ヤコブのゆえに愛されています。ですからクリスチャンはどんな形の反ユダヤ主義にも身を任せることはできません。イスラエルの失敗と私たちの失敗はどちらも神様のご計画とご目的を変えるようなことはありません。30節。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。ご存知のようにパウロは異邦人に手紙を書いています。ローマの教会はほとんどが異邦人の信者で構成されていました。この頃までには大勢の異邦人が救われていました。彼はここで イスラエル民族と異邦人の間にコントラストを描いています。過去には異邦人は信じませんでした。でも今異邦人の残された者たちは憐れみを受けているのです。この同じ期間に前には信じていた民族としてのイスラエルは今信じていません。パウロは神様がそれによってユダヤ人も異邦人も救われる原則を示しています。それは神様の憐れみです。神様が異邦人に対して憐れみを示されたようにイスラエル民族にも憐れみを示されるのです。32節。なぜなら神はすべての人を憐れもうとしてすべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。ユダヤ人も異邦人も反抗とより悪質な不信仰の強情な状態にいます。このことのゆえに恵みによって信仰を通して私たちは救われているのです。そしてそれは私たち自身のものではなく神様からの賜物なのです。決して行いによるのではありません。それは誰一人誇ることのないためです。エペソ2章の8節から9節にはこのように書かれています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。ローマ人への手紙11章に戻りますが、33節。ああ、神の知恵と知識との富は、なんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと計り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。神様は私たちにとって最善のことをしておられるのです。私たちには自分に起こっていることが理解できないかもしれませんが、そのことは私たちのためであるので、神様が許されたのだということを信じなければなりません。私たちは小さな子供のように、神様のやり方を理解することができません。私たちの状況はいつでも良いようには思えないかもしれません。でもそれは底知れず深い神の知恵と知識との富から来ているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの国の回復というテーマで、ローマ人への手紙11章15節から33節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。